説教 CD ナンバー156。本日のメッセージは、なぜ聖書に多くの奇跡があるのかと題して、2011年10月15日にもたれました礼拝内容です。花城剛。
皆さん、おはようございます。今日は私が前々から感じていたことをお話し、したいと思います。この聖書の分厚い本ですけれども、聖書の中には本当にたくさんの多くの奇跡の記事があります。もしこの聖書から奇跡の記事を取り除いたら、薄い本になると思います。で、この奇跡というのは、ある人にとってはつまずきの石のようなもので、この奇跡が書いてあるがゆえに、この聖書を何か作り話のように感じる方もいるかもしれません。で、逆にこの奇跡があるから、ますます神に対する信仰が強められる方もいるかもしれません。この奇跡という言葉を辞書で調べてみました。奇跡というのは、常識では考えられないような神秘的な現象と書いてありました。で、常識という言葉をよく使いますけども、これもちょっと調べてみたら、世間一般の平均的な考えだそうです。つまり、奇跡を信じるということは、世間一般の平均的な考えでないものを信じるということになるのでしょうか。それでは、人気がなくなるのも当然です。で、この奇跡について、どれぐらいの奇跡があるのかなと思ってちょっと調べてみたら、ある人の研究ですけども、いろいろこういう奇跡が旧約から新約までたくさんあるのが分かりました。これは私の研究ではないんですけども、とても興味深いものでした。で、サタンはこの聖書は単なる作り話であると私たちに信じさせようとしているんです。聖書はもう昔は、人類にとってふさわしい本だったかもしれないけども、現代の科学的な世界では別に信じなくてもいいような、そんな印象をサタンは与えようとしております。今日はこの、なぜ多くの聖書が、なぜ多くの奇跡がこの聖書に書かれているのかということ、このことについて皆さんと共に考えてみたいんです。で、その質問の答えを先に言っておきますが、これは、神様は人間を罪の状態から完全に癒す力をお持ちであるということ、これを教えたくて、いろんな奇跡がこの聖書の中に書かれているんですね。ですから、こんなに聖書が分厚くなった理由は、我々が完全な品性になれるということ、神様がどれほど熱望して我々に伝えようとしているかという証拠になります。奇跡はこの4種類ぐらいあるようです。病気とか奇形から癒す、そういう奇跡ですね。それから悪霊を追い出す、そういう奇跡もありました。それから死から癒す。癒すというのか、生き返らせる。そういう奇跡もありました。あるいはもう自然界を、こう、不思議な力で、神の力で動かす。自然界を支配する力。そういったものもありますね。旧約聖書でも、天体が動いて、日時計がバックしたりしましたし、新約聖書でも、イエス様がお叱りになったら、風も海も、 なぎになったわけですよね。で、ギリシャ語ではこの奇跡という言葉いろいろあるそうなんですけども、まあ、大事なのはこの印という意味、この神様の神的権威があるということを強調したい場合、著者はこのセメイオンという言葉を使ったそうですね。で、力を強調したかった場合はドゥナミスという言葉を使ったようです。あとはまあいろいろあるようですけども、大事なことはこの奇跡というのは、奇跡というのを通して神様の力や、あるいは神様の権威を我々は知るように意図されているんですね。キリストが、奇跡を行われた理由がいくつかありますけれども、キリストはいたずらには奇跡を起こしませんでした。自分のために石をパンに変えろと言っても変えませんでしたね。本当の必要を満たそうとしたときにキリストは奇跡を行いました。この必要というのは罪人が求める必要ではなくて、本当に魂の救いのために必要なものを満たすためにキリストは奇跡を行われたんです。で、いつもその奇跡は他人の益のためでした。ある時はこの5000人に神様イエス様はこのパンを割いてお与えになりましたけれども、それはいろんな目的があったと思います。このもちろん聖書に書かれているのはこの人たちをお腹空かせて帰らせるのはかわいそうだからということで、そういう奇跡も行われましたけれども、自然界の中でも同じ奇跡が今日も毎日行われています。農夫が種をまいて、その種が発芽して幾倍にも実が増えるというのも、これも一つの奇跡であります。こうして全人類はキリストによって養われているのであります。これによってこの奇跡を通して神の愛を人類は知ることができます。それから私たちが目の前に魂の飢えを感じている人がいるならば、我々は持っている大麦のパンを自分でどうにかしようとするのではなくて、キリストのもとに持っていって、現代の真理の大麦のパンをキリストのもとに持っていって、幾倍にも増やしてこの大群衆を養うことを覚えなければなりません。自分の力ではなく、キリストにすがる、キリストと交わり、キリストから助けを得るという、そのことを教えていると思います。この奇跡はキリストの力や権威だけではなく、キリストの愛だけではなくて、この肉体、特に肉体の癒しの奇跡は罪からの清めを表しております。そして新約聖書にはたくさんの癒し の記録があります。雷病人、ハンセン病人が皮膚もえぐれて、もう見るも無残な姿であるのに、赤子のような肉体が回復されるのは、我々のもうどうしようもない汚れた罪が全く新しい魂、新しい心を与えられるということを神様は教えようとしておられたのです。カペナウムで中風の患者が屋根から吊り下ろされましたけれども、あの患者はもちろん肉体の癒しも求めておりましたけれども、それよりも魂の癒しを彼は渇望していたそうです。で、彼を癒したのは創造の力以外の何者でもなかったと預言者エレン・ホワイトは言っております。 ここで預言者の言葉を一つ読んでみたいと思います。私たちの読む前に、私たちお祈りして答えられないことがありますね。あるいは長引いてしまうことがあります。しかし心の癒しを求めるときに、それは必ず癒される、必ず答えられるということをホワイト夫人は言っております。お読みいたします。イエスはある癒しの場合には求められた祝福をすぐにはお与えにならなかった。ところがこのハンセン病人の場合には訴えがなされた途端に祝福が与えられた。このような祝福を祈り求めるときに、我々の祈りに対する答えは遅れるかもしれない。あるいは神は我々の求めるものよりも他のものをお与えになるかもしれない。しかし罪からの救いを求めるときにはそうではない。我々を罪から清めて神の子とし、聖なる生活を送ることができるようにしてくださるのが神の御心である。ここに書かれてあるように、皆さんはキリストに心を清めてくださいという祈りをもっとすべきです。必ず答えられると預言者は言っているんです。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。このような神を心から感謝したいと思います。シロアムの池で盲人が癒されたことのことについても少しちょっと触れたいと思います。この盲人、ちょっと読んでみたいと思います。ヨハネ9章です。ヨハネ9章の1節からお読みいたします。ヨハネによる福音書9章の1節からお読みいたします。イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちはイエスに尋ねていった。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それともその両親ですか？イエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。私たちを使わされた方の技を昼の間にしなければならない。夜が来る。すると誰も働けなくなる。私はこの世にいる間は世の光である。この時キリストが光のことについて言及なさったのは、この盲人の目には光が入らなかったからであります。キリストは盲人の肉体的な視力を回復するだけではなくて、彼の霊的視力も回復するんです。我々も真理の光が見えない状態からそれが見えるように癒してくださるのであります。続いて先ほどの聖句をお読みいたします。イエスはそう言って地に椿をし、その椿で泥を作り、その泥を盲人の目に塗って言われた。シロアムの池に行って洗いなさい。そこで彼は行って洗った。そして見えるようになって帰って行った。近所の人々が彼が元乞食であるのを見知っていた人々が言った。この人は座って乞食をしていたものではないか。ある人々はその人だと言い、他の人々はいや、ただあの人に似ているだけだと言った。しかし本人は私がそれだと言った。そこで人々は彼に言った。ではお前の目はどうして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムに行って洗えと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。人々は彼に言った。その人はどこにいるのか。彼は知りませんと答えた。この後この盲人はユダヤ人に連れて行かれます。そしてそこで波紋を受けるんです。 そしてその後この盲人は会ったことのない癒し主に会うんです。35節からお読みいたします。イエスはその人が外へ追い出されたことを聞かれた。そして彼に会って言われた。あなたは人の子を信じるか。彼は答えて言った。主よ、それはどなたですか。その方を信じたいのですが。イエスは彼に言われた。あなたはもうその人に会っている。今あなたと話しているのがその人である。すると彼は主よ、信じますと言ってイエスを拝した。預言者エレン・ホワイトはこの時の出来事をこのように説明しています。あなたは人の子を信じるかとの救い主の質問に盲人は答えて、主よ、それはどなたですか。その方を信じたいのですがと尋ねた。するとイエスは、あなたはもうその人に会っている。今あなたと話しているのがその人であると言われた。男は救い主の足元にひれ伏して主を拝した。彼は肉眼が見えるようになったばかりでなく、悟りの目も開かれたのだった。彼の魂にキリストが表されたので、彼はキリストを神から使わされた方として受け入れた。皆さんも霊的な目が、視力が失われている状態からだんだん見えるようになったことが経験がおありでしょうか。あるいはだんだん目が今開かれている途中でしょうか。キリストはその視力を必ず回復してくださいます。そして神様の栄光を見ることができるようになるまで導いてくださいます。それではイエス様がどのような状況の下で奇跡を行われたかということについてちょっと考えてみたいと思います。例えば私が今マナを降らせてくださいってお祈りしたとしても降らないと思います。奇跡が起こった条件があります。それをちょっと見てみたいと思います。まず最初に深刻な必要感がなければならないそうです。この12年間長血を患った女について考えたいと思います。この女はこの病のために12年間も患って全財産を使い果たしたばかりでなく、あんたの病気は治らんよと医者に言われて、もう本当に辛い思いを過ごし、思いでもう失望の毎日でありました。ところがこのイエスのことを知って彼女はこのイエス様に癒してもらいたいという渇望が湧き上がったのでありました。12年間も患ったこの病、これから解放されたいという強い願望が彼女にはあったんです。我々はそのような願望を持っているでしょうか。罪から回復されたいというこの女のような渇望を覚えているでしょうか。神様の手が短くて我々を救えないのではないのであります。我々がそれを求めないから我々はまだ癒されてないのであります。我々ばかりではなく、キリスト教会全体が渇望をまだ感じていないのであります。この永遠の福音をキリスト教会、我々の同胞に伝えなければなりません。そして何が我々に与えられるのかという、何が我々に神様から恵みとして与えられるのかということを気がつかせてあげなければならないのであります。次に、どうしても必要な助けを神はお与えになることができ、 またそうしてくださるであろうという信仰がなければならないということです。異邦人であった百卒長、彼も権威のもとにいました。そしてイエスの権威を認めていた彼は、ただお言葉をくださいと言ったのであります。イエス様はこの信仰をお褒めになりました。私たちもこのような信仰が必要であります。サタンがあなたに、あなたは罪人だから神様の祝福を受けることは絶対にない、そうささやくとき、皆さんはキリストは罪人を救うためにこの世においでになったということをサタンに言わなければなりません。それを信じなければならないのであります。自分に頼る思いを全く放棄して、カルバリの十字架を見上げて、私は何の価値のあるものを手に持っていません、ただあなたの十字架にすがるのみですと言わなければならないのです。3番目に、神がこの必要を満たしてくださるであろうという真面目な希望と熱心もなくてはならないそうです。皆さんは盲人バルテマイのことを覚えていらっしゃるでしょうか。マルコ10章からお読みしたいと思います。マルコ10章の46節、マルコ10章の46節、それから彼らはエリコに来た。そしてイエスが弟子たちや大勢の群衆と共にエリコから出かけられたとき、手前の子バルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞いて、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫び出したと書いてあります。多くの人々は彼を叱って黙らせようとしたが、黙ったのではなくて、彼はますます激しく叫び続けたとあります。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。イエス様、51節にこう言われました。私に何をしてほしいのか。その時盲人は言いました。先生、見えるようになることです。皆さんは何を求めなければならないかをご存知でしょうか。ただ神様を信じていれば罪が完全に除去されるということを願っているのでしょうか。そうではないんです。罪を完全に取り除いてくださいとイエス様に何をしてほしいのかと言われたときに答えなければならないのです。キリスト教会は自分が何を求めなければいけないか気がついていません。罪が完全に癒されるということ、これは不可能だとサタンに教えられているからです。私たちの教会はこのことを人々に教えなければならないのです。そして神の民が罪からの完全な癒しを求めるようにしてあげなければならないのであります。その情報を我々は伝える必要があるのです。4番目に、神が何を要求なさろうとも信仰によって行うという心構えがなければならない。ベテスダの池での癒しを覚えていらっしゃるでしょうか。その時この男は先ほどの12年間の長血どころか 38年間の間悩んでいたんです。もう失望して、もう間もなく死ぬだろうと自分でも感じていました。もう自分はこのままここで死ぬんじゃないかと思っていたんです。憐れみに満ちたイエス様がその盲人のところへ、その病人のところへ行って、治りたいのかとおっしゃってくださったんです。彼はその時希望を一瞬抱いたんですが、もう今までの経験からこれは不可能だと失望しかかったんですけれども、イエス様が起きてあなたの床を取り上げ、そして歩きなさいと言った時、男の信仰はこの言葉をしっかりと捉えました。そしてどの神経もどの筋肉も新しい生命に躍動して、彼の体が動いたんです。そしてキリストのご命令に彼の意思を従わせたんです。すると彼の筋肉が彼の意思に応じて立ち上がったんです。我々さまざまな罪の性質を持っていろんな誘惑を受けます。その時に誘惑に屈するのではなく、キリストのご命令に我々の意思を捧げるのであります。それが嫌でも、その時にその瞬間に力が与えられ、服従する力が与えられるんです。この男と同じ信仰によって我々も霊的な癒しが受けられるのであります。癒されるまで待ってはいけないと預言者は言いました。御言葉に従うことによって我々は力を受けるのであります。5番目に、最後に、今後は天国の原則に調和する生き方をし、これ失礼しました、漢字が間違っています。生き方、生きるですね、生活の生きる、生き方をし、神の愛と力を証ししようという気持ちが大事であります。二人の狂人の、奇跡を皆さんは覚えていらっしゃいますか？この狂人は本当に恐ろしい狂人で、人々から恐れられていました。で、この狂人から悪霊が出て豚の中に入って、豚は死にました。この狂人たちが癒された後、彼らはこう、イエス様が船に乗って帰られようとしたときに、この悪霊に疲れていた人はお供をしたいと願い出たと書いてあります。しかしそれはお許しに、イエス様はお許しになりませんでした。なぜでしょう。彼らには彼らの立場でやらなければいけない仕事があったんです。イエス様は彼らに言いました。あなたの家族のもとに帰って、主がどんなに大きなことをしてくださったか、またどんなに憐れんでくださったか、それを知らせなさい。こう言われたんです。その時彼らは嫌です嫌ですと、あなたの共におらせてくださいと言ったんでしょうか。そうではありません。そういう気持ちはあったんですが、彼らはイエス様の対する感謝の心から彼らはその言葉に従いました。聖書にこう書いてあります。そこで彼は立ち去り、そして自分がイエスにしてくださったことをことごとく家族どころかデカポリス地方に言い広め出した。 言い広め出したので人々は皆驚き怪しんだと書いてあります。この狂人たちはキリストの説教を一度たりとも聞いたことがなかったそうです。信仰による義人なんていう教理は全然知らなかった。ただ彼らが持っていたのは自分が福音の力によって癒されたというそのことでありました。福音は生命のない理論としてではなく生涯を変化させる生きた力として与えられなければならない。神は人間が神の恵みによってキリストのような品性を得、その大きな愛の確証を得て喜ぶことができる事実を証しするようにしもべたちに望んでおられる。私たちは信仰による義人について学ばなければなりません。それを知的にまた体験として学ばなければならないのです。以上がキリストがどのような状況下で奇跡を行ったかということであります。次に考えたいことなんですが、先ほどの狂人たちとも関係があることですけれども、この奇跡ということ、これは聖書にいろんな奇跡が書いてありますが、最も最高の偉大な奇跡は人の心が変化することであります。そのことを神様は教えようとして、さまざまな奇跡が創世記からずっと書かれているのであります。無から有を作り出される神様は、あるいは谷の底に転がっていた骨が筋がつき肉がついて生きた魂が入ったのは、我々罪深いものが神の形を回復させられるという神の力を信じるようになるためであります。創世記 3-15、 最近教科で学んだと思いますけれども、私は恨み敵意を置くという、このことは神の恵みであります。我々がやったのではないんです。神が恵みのうちにその心を置いてくださったんです。もしこれが置かれてなければ、我々はサタンと一体化して神を苦しめるような罪を喜んで犯していったんです。ところが神様はその敵意の種を我々の心に撒いてくださいました。それを水をかけ成長させなければならないんです。大きくして実を実らさなければなりません。私たちはよく世の終わりのこととしてマタイ24章を開いて読むことがあります。マタイ24章の14節にどうやったら最後になるかということが書いてあります。その前には地震や飢饉や疫病やいろんなことが起こると書いてありますが、それらはまだ終わりではないと書いてあります。どうやったら終わりが来ると書いてあるんでしょうか。そしてこの御国の福音は全ての民に対して証しをするために全世界に述べ伝えられるであろう、そしてそれから最後が来るのであると書いてあります。ルカにもマルコにも証しのこと、福音のことが書いてあります。全世界に福音が、御国の福音が、恵みの王国の福音が証明される、証しをするために述べ伝えられなければならないんです。 恵みの王国のことは皆さんよくご存知だと思います。それは栄光の王国が来る前に起こらなければならない王国です。栄光の王国は恵みの良き訪れが全地に伝えられるまでにまで出現しないのであります。ミニストリーオブヒーリングの454ページをお読みいたします。クリスチャンの起床は表面につける印ではなく、十字架や冠をつけたりすることでもない。それは神と人間との結合を示すものである。変えられた品性の中に表されている神の恵みの力を見て、社会は神がその御子を贖い主として使わされたことを納得させられるのである。人の心を取り巻く影響の中で、無我の生活の感化ほど力のあるものはない。福音に対して好感を抱かせる最も強い証は、愛し愛されるクリスチャンである。愛し愛されるクリスチャン、福音の力が我々のうちに働いて、我々が生きた証明書とならなければ社会は納得しないそうです。それがなければ終わりが来ないそうです。第一天使の使命に永遠の福音を携えてきてという表現があります。携えるという漢字は聖書にはないかもしれませんが、携帯電話の K ですね。お家の固定電話ではないんです。天使が持ち歩く、伴っていなければならない永遠の福音が。第一天使の使命の前に14万4000人のことが書かれてあります。そのような民が天使に携えられて、そして神の裁きの時は来たと述べ伝えるのであります。希望中間の75ページをお読みします。我々は昔の聖人たちを通して知らされた神の恩恵を告白すべきであるが、しかし最も効果があるのは我々自身の経験による証である。神の力の働きを自分自身のうちに表すとき、我々は神の証人である。各個人はそれぞれ他人と違った人生を持っており、また本質的に他人と違った経験を持っている。神は我々の賛美がそれぞれ特有の個性を帯びて身元に上ることをお望みになる。このような尊い告白によって神の恵みの栄光を賛美することは、それがクリスチャン生活によって裏付けられるとき、抵抗することのできない力を持って魂の救いのために働くのである。旗を立てた軍勢が恐ろしく見えるのは抵抗する力を持っていないからであります。このような証拠を見るときに、私たちは人類最後の警告を発しなければいけない民であります。第一、第二、第三天使の使命、永遠の福音を携えて天使は出ていかなければいけません。第二天使は倒れた、大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませたもの。今教科でも学んでいる通り、キリスト教会、我々の同胞でありますけれども、サタンによって酒を飲まされ、誤った教理の中で酔っている状態であります。これによって律法と 信仰、この関係が分からなくなっています。そして福音と律法、この関係が分からなくなっています。信仰と行い、あるいは義と愛、これらを分離してしまって力がなくなった状態であります。真の清めと悔い改めが理解できなくなっているんです。このような同胞を、同胞に対してバビロンから出ようと我々は言わなければならない。それはその正しい教理を教えることによって達成されるはずです。第三天使は獣とその像についての警告が叫ばれています。やがて日曜休業令が来るのであります。その時に各時代からずっと行われてきた奇跡の本当の成就、魂の完全な癒しを人類は経験するのであります。人間が神の掟を公式に破るとき、神様が働かれるときであります。完全な癒しを神様はなさるのであります。私たちは地上歴史の終わりに近づいております。我々の前には偉大な仕事が待っています。農業から、ブドウ園から、さまざまな職業から神様は人々を召し、そしてこの世界に最後の使命を伝えることになっております。この最終時代に罪なき完全な人々が必要なのであります。この最後の警告を伝えるためです。三天使の使命はこの永遠の福音を携えていかなければならないのであります。キリストはこの主の葡萄園から清潔と無我という実を得たいと渇望しておられるのです。その渇望感、我々どれほど知っているでしょうか。聖書の中にこのようにたくさんの奇跡が書かれている理由は、最後の働きをする人々を起こすため、これに他ならないのであります。ユダヤ制度を見ても、私たちが完全に癒されることがわかります。ヘブル書8章の5節には、天に聖女があるということを教えております。そして地上の聖女は天にある聖女の雛形と影とに仕えているに過ぎないと書いてあります。ですからこの聖書もつまらない本だと誤解されているレビ記を読めば、キリストがどのように天の聖女で奉仕するかということを知ることができるのであります。この儀式によると、ユダヤ暦の最後の年、最後の儀式として7月10日に罪が完全に除去される儀式がありました。これと同様に我々の大祭司、天にいらっしゃるイエス・キリストは天の聖女、そして我々の心から罪を完全に取り除く、そのような作業をしようとして今待っておられます。 その時私たちはアダムが完全に回復された時と作られた時と同じ状態、あるいはキリストがこの地上におられた時の状態と同じ状態になるのであります。私たちは願いをキリストに訴えなければなりません。癒してください。罪の完全な除去を私たちにお与えください。お祈りしなければならないのです。神様の約束は確実なものであります。聖書の中にたくさんの奇跡が書かれてあるのはこの一点を教えるためでありました。我々の罪が完全に取り除かれて我々は完全に回復する、そのことを聖書は教えようとしているのであります。そしてそれが理解されるとき最後の警告がなされうるのであります。最後に神様の約束をお読みいたします。イザヤ 1-18、 主は言われる、さあ我々は互いに論じよう、たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ、紅のように赤くても羊の毛のようになるのだ。もう一つお読みいたします。イザヤ46章の10節、私は終わりのことを初めから告げ、まだなされないことを昔から告げて言う、私の計り事は必ずなり、我が目的をことごとく成し遂げると。46章の12節、心を固くなにして救いに遠いものよ、私に聞け、私は我が救いを近づかせるゆえ、その来ることは遠くない、我が救いは遅くない、私は救いをシオンに与え、我が栄光をイスラエルに与える。救いは遅くないと神様はおっしゃっております。神様の恵みが、そして福音の力が回収のお一人お一人に与えられますように。
ありがとうございました。それでは終わりの賛美歌、契約の虹の、9番です。契約の虹9番を賛美しましょう。Thank you.
天にいらっしゃいます神様、あなたの愛を心から感謝いたします。あなたの権威を私たちは信じます。あなたの力によって、無から有を生み出すその力によって私たちを作り変えてください。そしてあなたのご栄光が全宇宙に表されますように、このような人類の歴史のクライマックスに生きているこの特権を感謝いたします。どうぞ我々をお持ちください。三天使の使命、最後の警告を人類に発することができるその働き、我々も携わることができますように、この場にいらっしゃる一人一人に前の雨、そして後の雨の祝福をお与えください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。